タカです。
南沢です。
世界心理学談笑中 SSD ラジオを始めていきましょう。
はい。
この番組はタイガ、パーソナリティのタイガと南沢がそれぞれ世界史と心理学を勉強してきてこの場で発表していく番組になっております。
はい、
今日は心理学パートです。南沢よろしくお願いします。
はい、今回からというか短編集ですね。
お、
多分2回ぐらい 2,3 回に分けて、
うんうん、
今回のやつやってそのまた違うやつをちょろっとねやっていくみたいな短編集やっていくんですけども、うん、今回やっていく短編集項目は選択理論心理学っていうね。
そんなんありました？
うん、聞いたことないでしょ。
いや、なんか前回一緒に見たけどな。
でしょ、うん、これねめちゃくちゃ新しい理論なんでこちらを解説していこうかなと思いますと。
選択理論？
そう、選択理論。
選択理論ね。
そうそうそう、あ、選ぶ理屈ってことだね。
なるほど、
選ぶ理屈の心理学と。
ああ、どっちがいいんでしょうみたいな話。
まあまあこれね、まあ改め始めとくと、
うん、
昔やった行動心理学をアップグレードしました、
ね、まあまあそうだろうね。どれを選択するのみたいな、どう行動するのみたいな話でしょ、
うん、超簡単に言うと人の行動っていうのは、
うん、
選択によって行われている理論に基づいた行動ですっていう。
まあそうね、
うん、
外に出るのか出ないのかみたいなね。
そうそうそう。みたいなものがこの選択理論心理学、
はい、
なわけなので、ね、行動心理学っていうのをまあ事前に知っているって前提では今回お話しさせていくので、
はい、
行動心理学っていうのを知らないって方は過去のやつを、見返してみてくださいと。
なるほど、僕が忘れちゃってるけどね。
まあ大丈夫、軽くは説明するから今から。まず行動心理学の元となったものって何かっていうと、
はい、
フロイトさんが本当に1895年ぐらいに提唱した無意識っていう理論に基本行動心理学っていうのは基づいてますと、
うんうん、
人間の行動っていうのは無意識だと大半が、
はい、
まあ、つまりどういうことかっていうと、まあ、タイガが今こうやってメモ取ってるじゃない、
うん、
そのメモ取るっていう行動は意識してますかと。
してるよ。
今左手でメモ帳を押さえて右手にペンを持って右手でその紙にこういう文字を書こうとする意識ってすげえ意識してますかと。無意識じゃない、
うん、
無意識のうちにやってるよねって。書こうと思ったら無意識にやってるよねと。
はい、
喉が渇いたから飲み物を飲むって時に何を選ぶか、コップを先に準備するか、
うん、
先に飲み物の持ってくのを先にするかって意識してやってる人あんまりいないと思うんだよね。自然とまあコップ置いてもう飲み物置いて口に運んでっていうのをさ無意識のうちに一連の動作としてやるじゃない、
うん、
つまりフロイトさんが言うには人間の行動っていうのは無意識だって。
なるほどね。
言ってるわけですよ大半は。でもって行動 の理由付けっていうのは無意識で行われた後にされるものだと、
うんうんうん、
いうのがフロイトさんの理論なわけですよ。
はいはい。
でその理論を元にした行動心理学っていうのは、まあ、つまりすごい端的に言うと人間の行動に自由意志は介在せず、
うん、
遺伝と環境によって行動が決まるっていうのが行動心理学の理念になってるわけなんですね。
はいはい。
そういう環境にいたってのと遺伝、
うん、
と、まあ、環境っていうのはその現在環境だけじゃなくて育ってきた環境含めてね、
うん、
タイガがどういう風に育ってきたかっていう環境込みでなんだけどその遺伝と環境によって行動ってのは決まるもんだと、
はい、
いうのが行動心理学になってるわけですね、
はい、
それに対する形で現れたのが今回の選択理論心理学と。
はい、
まあ、何が違うのかっていうと端的に言うと相手の行動を、まあ、コントロールするっていうと言い方悪いけど教育するとか相手の行動を、まあ、ある程度操作する、
うんうん、
時にどうやったらいいでしょうっていう話が変わってくると。
ああ、はあ、
いうものですと。で従来の行動心理学にのっとっていくと遺伝と環境を整えることが相手の行動を抑えることができると。
うん、
例えばで言うけどさっき飲み物飲むっていうのね、
はい、
冷蔵庫を手前に置いたら冷蔵庫から先取るでしょっていう、
うんうんうん、
だから環境を整えるっていうね、
うん、
だしコップを手前に置いたらコップ先に取るでしょとか、
うん、
っていう風にすると行動って制限できるじゃんみたいな、
うんうん、
のが従来の行動心理学、
うん、
で選択理論心理学っていうのは、まあ、それに対する形で人間っていうのは人間の行動っていうのは自分の中でいくつかの選択肢があってその選択肢の中から最善のものを選ぶはずだっていう理論が 行動、選択理論心理学になるわけですよ。
うんうん、
だからその人が結局何飲む場所が今の現在地固定なんだったら、先に なんていうのルートをさ012っていうさ指標があるとして210にやった方が良くないっていう選択するんだったら、先にさ遠回りしてから取っていくっていうルートになるわけじゃん。
うんうん、
だからその辺は人によって違うよねっていう、その環境を整えても、
うん、
最善のものっていうのが変わってくるから違うよねっていう理屈、
うんうん、
になってるので、まあ、人の行動をコントロールする操作する際には相手に最善の択ってものを選ばせるっていうね、はい、これが最善ですよっていうふうに促すっていうのがいいんじゃないかっていうのが、この行動選択理論心理学における行動のねコントロールの仕方になってますと、
はい、
いうのがまあ基本になってるわけなんだけど、
うん、
これが提唱されたのが1996年ぐらいだから、本当にフロイトさんから100年後ぐら
い
に提唱された新しい理論になってて、ここでまたマズローの5段階欲求出てくるんだけど、マズローの5段階欲求にも対抗する形が出てると、この選択理論心理学の中で。
うーん、
まず人間の5つの基本的欲求、
うん、
でマズローの時は生存欲求があって、安全欲求があって、社会欲求があって、承認欲求があって、社会欲求が自己承認欲求みたいなのがあったっていうね、うん、流れだったんだけど、この選択理論心理学上は違いますと。
はい、
まず人間にはまあ何哲学でさよく言うけど、イデアっていうものがありますよね、
はいはい、
うん、理想ってものがありますよねと、
はい、
その理想ってものが中心にある
、うん、
これをまあ上質世界って呼ぶんだけど、自分が望む上質な世界ってものがありますと。
ああ上質ね、はい、
うん、質が上って書くね、うん、上質な世界があると。そこに対して、欲求がこうありたいっていう欲求が生まれますっていうね、上質世界に対して、
うん、
自分がのまあ望むベストの形っていう自分とのねこうなりたいっていうのに理屈があるじゃない、
うん、
そこに対して5つの観点があるよねっていうのが、理屈ですね、
うん、
で1つがまあ生存、これも簡単、いつも通り生存欲求ですわ、
うん、
生きたいと、安定したい、安全に生きたい、生きてたいっていう生存の欲求、うん、まあなるべく長く生きたいみたいなのがありますと。でもう一個が、楽しみの欲求、楽しく生きたい、好奇心とかユーモアとか学習とか、
はい、
することの楽しみで、もう一個が自由、
うん、
自由でありたいっていう欲求、
はいはい、
でもう一つが力、勝ちたいとか認められたいとか、
うんうん、
で最後に愛とか所属っていうものになってますと。まあね、マズローの5段階欲求と似てるものはあって、生存欲求とかね、愛所属ってまあ社会欲求っぽくねとかね、
うん、
あるんだけど、その5つの項目、生存、愛、力、自由、楽しみに対して自分にとって理想のものがあるはずだっていう、
うんうん、
でその理想に近づくための、最善の択を人間は選び続けるはずだっていう理屈ですわ。
はい、
なので、まあ、力の欲求で言うと、一番になりたいとか、かけっこで一番になりたいとかね、小学生のチックな言い方をすると、うん、によって、自分はあいつに勝ちたい、勝っているはずだっていう、勝ちたいっていう上質世界があって、
うんうん、
そこに向けて勝ちたいっていう力の欲求が生まれてきますよねっていう。で、勝つために何すればいいかっていう最初の択を選ぶはずだと。
はい。
まあ、それは当然、努力もそうだけど、かけっこしてる最中もね。
うん、うん。
最中って多分、無意識なことが多いっていうのが元々の行動心理学、
うん、
無意識に勝手に体が動いてるはずだっていうね、
はいはい、
いうのが、元々の行動心理学で、今回の選択理論心理学で言うと、勝つっていう欲求によって動かされてるっていう、
はい、
無意識じゃなくて勝ちたいっていう意識で動いてるはずだっていうのが、まあ、今回のお話になってますと、
うんうんうん、
になってるので、まあ、超端的に言うと、人間っていうのは無意識っていうよりも意識した行動が現れているっていうのが、まあ、今回のね基本的なお話ですわ、
うん、
でこの上質世界っていうね言い方した真ん中のねあるものに、人間はそこの上質世界、理想に近ければ近いもの、 まあ、関係性が近いものには強い関心を持つけど、関心が弱いものに関しては欲求も弱くなってくる。
うん、
だからさっきの例で言うと、上質世界の中であいつにかけっこで勝ちたいって思い、
うん、
上質世界の中の俺がかけっこが強いっていうのがさ理想になかったらさ、勝ちたいと思わないはずだみたいなことになるわけですよ。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、相手の上質世界を見極めましょうっていう、その相手をコントロールしたいなら。
なるほど。はい。
相手が何を理想としてるのか、相手がなりたい自分っていうのはどういうものなのかを理解することで、相手の行動をコントロールできる、操作できるっていう。
なるほど。
まあ、なんか子育てとかだとね、簡単だけど、子供が何になりたいのかとか、どういう自分になりたいのかとか、
はい。
っていうのを理解してあげるっていうことが、人の子供の行動を動かすことのきっかけになるっていうお話ですわ。
うん、
運動に強い関心があるような子だったら、芸術をに対してのさっきの5つの欲求を満たそうと思っても動きにくいよねっていう、
うん、
でも運動にめちゃくちゃ関心があって、運動と芸術が近いんだよっていう風に教えてあげると、
うん、
まあ実際ないかもしれないけどね、
うん、
あるんだよっていう風にマインドコントロールなりなんなりで教えていくと力入れてくれるはずだよねっていう、
うん、
なんで運動する自分の上質世界、運動が強い上質世界に芸術を加えることで近づけるんだからみたいな、
はいはい、
最善な策なんじゃんって思ってくれるっていうね、
うんうん、
有理論で上質世界をまず理解しましょうっていうのが一つ、
はいはい、
これを理解することで相手の行動っていうのはコントロールできますと、
うんうんうん、
いうことになってますと。でもって次回話していくんだけど、
うん、
選択理論上では人間の行動っていうのをあの4つに分けてると、
うんうんうん、
行動とか、行動するために思考があって、
うん、
行動する前に感情があって、
うん、
で生理反応がある、
うん、
でその4つに分けてそれぞれになんかどういう要素が働いて行動に移るのか、行動に移るときに最善を択ってそれぞれ何なんみたいな、
うんうん
う
ん、
っていう話を、まあ、次回にしていこうかなと思ってますと、うん、いうところで今回はこの選択理論心理学の概要ですね、
はい、
こんなものですよっていうご紹介までというところで以上とさせていただきますと。
これなんかちょっと若干整理したいんだけど、
はい、
5つの欲求があるわけじゃないですか、
うん、
生存楽しみ、
うん、
個々人でそれぞれ生存の
なん
かこうありたいっていうのがあって、
うん、そうだね。
でそれなんか生存分かりやすい、
うん、
で楽しみもまあ分かりやすいんだけど、
うん、
でもまあそれこそさっき運動とか芸術とかあったけど、
うん、
芸術に関してはこういう楽しみのイデアがあって、
うんうん、
運動にはまた別の楽しみのイデアがあるっていう考え方、うん、
まあ、ひっくるめてだよね、どういう人間でありたいかみたいな、
あ
どっちかっていうと
う、
ね、うん、各項目っていうよりはどういう人間でありたいかっていう方の上質世界って感じかな、うん、
力とか勝ちたいとかだったら、
うん、
別にその芸術であれ、
うん、
あの運動であれ勝ちたいという欲求は一定というか、
うん、
若干一定ではあるということだよね、
うん、
イディでこうありたいみたいな、うん、イデア自体は、
イデア自体はそうだね。
でそうなった時にじゃあ芸術で勝ちたい、
うん、
なんかそこら辺がなんか力とか愛とかが俺すごいこうイデアはすげえ別に持つなって個々人で思うから、なんかあれじゃない、いや運動では勝ちたいけどさ芸術は良くないみたいに思わない、
うん、あ、だからそこを含めてのどういう人間かっていう、
あーなるほどなるほど、
自分の理想の人間像があるはずだっていうさ、
なるほどなるほど、あーなるほど、いいだよ、もっとぼやかせって話、ね、
そう
なるほどね、あー
自分になりたい自分っていうのが力だったらさ、
うんうんうん、
あのここでは勝つここでは負けてもいいみたいな、
うんうんうん、
これが理想だっていうのがさ、
うんうん、
あるはずで、そこに向けてのなんかこう力のバランス加減みたいな、
はいはいはい、
のがあるよねって、それぞれ、
うんうんうんうん、
全体的なその人間上質世界っていうか、もう本当に理想の自分がいるはずだみたいな考え方が一番近いかな。
なるほどなるほどなるほどなるほど、
言い方がねむずい、上質世界よりも理想の自分って言い換えたら簡単かも。
そうだね、
うん、
うんうん、なんかそんな感じがする、
うん、
なるほど。
なんか生存に関してもさ、なんか何長生きしなくてもいいやみたいな、でも安全には行きたいよねみたいな、
うんうん、
の場合は生存期が高いのか強いのか分かんないけど、
うん、
高い低いってよりは自分の理想があって、理想に対してのバランスの書き方だよねみたいな、
もやがかった理想ってことだよね、
うん、そうだね、
うんうんうん、なるほどなるほど。
でそこの理想に対しての最善の策を取り続けるっていうのが選択理論心理学とは、うんうん
うん、そうね、うん、なんかあえてこれ選択しようみたいな時あるんじゃないあれどうなんだろうね、
わかんない、
あれね時々あるよね、
逆張る時、
そう、いやここはあえてやらないみたいな、それは最善の選択を俺は取っているのかみたいな、
ね、でもその理想の自分に対しての最善ではあるの、うん、その場の最善じゃないかもしれないけど、
うん、
この逆張ることによって得られる何か最善っていうかさ、自分の理想があって そこに対しての最善を取ってるんじゃないっていう、
そうだよね。でなんかさ、この5つの欲求に関してさ、
うん、
選択をこう1つ、まあ運動だったら分かりやすいけど、
うん、
例えばなんだろうな、仕事とかだとさ、
うん、
1以外、生存以外のさ欲求が全てあるわけじゃない、
うん、仕事になるとね、
うんうん、それも含めてもうすげえ自分の中でバランスを取りながらイデアに向けた最善を取ってる、
そうそうそうそうそうそうそうだ、
あめっちゃむずいじゃんねそれね、
そうだね、うん、あすごい難しいところだと思う。そのなんかさ自由、会社の仕事でもさ自由がどんぐらい欲しいかとかさ、
うんうんうん、
っていうのは自分の中の、だって自分の中のっていうかタイガがどう思ってるかってマジで分かんないからさ、
うん、
めちゃくちゃ難しいんだと思うわ。
いやこの仕事するって言われた時に、うん、これをやったらあんまり自由じゃなくなるけど、うんうん、ちょっと楽しいかもしれない、
う
ん、
そうだね、
うん、
でもってあいつより一歩上の存在になるかもしれないし、そうそうそう、認められるかもしれない、
うんうんうん、最善はやるみたいな、
あの今のが多分正しい今のがすごい一番しっくりくる
ね。そうだよね、
うん、
あなるほどね、複合なんだよね、
複合の複合だね、うん、
確かにね。
でその時には自分がどうなりたいかってものが頭に浮かんでるはずで、
うん、
それに対しての最善ってものを選んでるはずだよねっていう。
なるほど、哲学だね。
哲学だね、確かにね、
うん、
イデアっていう考え方は哲学だから。
そうだね。でなんかさ、
うん、
あれ今回のこの選択行動は、うんうん、まあ行動するときに最善の選択を取るはずだなんだけど、
うん、
俺が右手でペンを持って無意識に書いていることに関してはどう解釈されるの、
うん、
それは別に置いといて、
それもまあまあこの今回イデアに関してはちょっと一旦こう置いとくけど、うん、右手でを書くってことに関してはタイガが右利きで右手が一番さ効率よく書けるじゃない。
なるほど。
左手で押さえてればずれないじゃない。なるほど。サイズアタック取ってるはずじゃない、書くっていうことに対して。
そう、そういうことが、なるほど、うん、なるほどなるほど、そういうことね。
そう、
それに関しても一応意識はあると。
そうそう、意識はあると。最善の行動を取ろうと思った結果の行動であると。
なるほどなるほど、はあはあはあ、
っていう理屈ですわ。
どっちやろうない
やだからね、分かんない。俺もね、どっちが正しいとか分かんない、
うんうん、
どっちでもありそうだ。
脳の信号がどうなってるかだよね。
そうそうそうそうそう、
マジで。いやでもそうだよね。でさ、もともとはさ、
うん、
その初めてやることに関してはさ、最善の択取ってるような気がするよね、う
ん、はいはいはいはい。
それが癖になってるから、
習慣づいてるから、
からもう自由なこう脳の回路になってるけど、
うん、
じゃあ初めて文字書いてくださいって言われた時に、確かに取ってるかもね、なんか。その文字だったらなんか分かりにくいけど、
うん、
なんか別のこと、
うんうん、これ初めてやってくださいって。
そうそう。
だから最善の行動を取ろうとして、それをなんか3回4回繰り返すうちに、慣れてきて、
う
ん、
そう、
自然な無意識なルーティンになってる。
無意識になっているという思ってるみたいなね。
うん
うん、
でもまあ最善の行動を、だと思ってるものを取り続けてる、
そうそう
っていう考えです。
そうだよね、うん。例えば今右手がなくなっちゃったらさ、
うん、
じゃあ自分の最善は何だろうと思ったら左手で書くもんねでも分かんないよ。俺はあのもうタブレットに声で入力して、
うん、
書いた方がもしかしたら早いかもね、
うんうんうん、
っていう最善を取る可能性もゼロじゃない。
そうだね、
っていう、うん、なんか今右手がパッてなくなったらそう考えるかもしれない
それが最善だと思ったら、
あ、どっち最善なんだっけみたいな、
うん
うん、考えるかもな、うん、
まあ、っていうのがそう、このこう選択理論心理学だね最善取ってるはずだよって
なんかそれでさ、俺一番フランス料理とか、でもフランス料理は用意されてるけど、
うん、
多分イタリアン料理とか言ってさ、これな、何この料理みたいな時、フォーク使うの、スプーン使うの、箸使うのみたいな時さ、最善なとこ取ってない、なんか、
箸使うの最善、俺の中で最善だ。
使い、それは皆さんが
使い慣れてる、
使い慣れてるからみたいなね。そうそう、でも僕はこぼさないために、いやスプーンかなちょっと意識してやるもんね
そこは人によってさ、うん、最善が違うよねっていう。
そう、 あイデアが違うでしょ。
そうイデアが
自分がスムーズにいくのか、俺はこぼさないようにするのか、
そうそうそうそう、イデアが違うから、それはなんか遺伝とか環境とかによって決まって、
うん、
その育ってきた環境が決まって今の状況に対して、うん、俺は自分がスムーズにいく方がストレスないっていう育ち方をしてる、
うん、
でタイガはこぼさないとか迷惑かけないとか、
うん、
そういう方になんか集中するような育てられ方をしている、
うん、
遺伝を持っている、うん、っていうのが従来の行動心理学、
うんうんうんうん、
で今回の選択理論で言うとお互いにイデアがあって、
うん、
イデアに向けた採算を取ってるだけだっていう考え方だね。
はいはい。
だからなんかだいぶ違うっていうか、
うん、
いや言おうとしてることは違うよねっていう、
うん、
どっちって言われたら分かんないんですけど、
まあなんか相手をコントロールするのは多分次回とかいろいろあると思うけど、うん、こと自分でこう捉えるとさ、じゃあこれを学びました、
うん、
じゃあこれから、うん、構造の時意識しようみたいなさ、それ違うよね。そっちじゃない。
そっちじゃない。
無意識にお前らは選択してるぞっていう話だもんね今回。
うん。あでもってそうごめん最初に言っとくべきだったけど、うん、この選択理論心理学って何に使われるかっていうと結構リーダー学だったりする。
うん、あまあまあだから本当相手ってことだよね。
そうそう。
最初に言ってたらいいことだよね。
そうそうそう。相手をどう動かすかみたいな。
うん、
でもって相手を動かすときにさ、そうコントロールって言うと言い方悪いけど気持ちよく動いてもらいましょうよと。
うん。
相手にとって嫌だなと思って行動してもらうんじゃなくて、スムーズに行動してもらってストレスないように行動してもらうにはどうしたらいいかっていう研究が元だったりするかな。
そうね。だからまあそうね、相手のイデアを捉える、
そう捉えるとかで、
あなたのイデアは何ですかって、大谷翔平を超えることなんですね、うん、素振りやったら超えられるよまずね超えるためには素振りやろうねみたいな、そういう誘導の仕方をするわけですね。
そうそうそうそう、
イデアを見極めると
して、ね、そうそうそうそ
う、うん、なるほどな。
でまあさ最初のタイガーがこの言ってくれたけどさ、ぼやすごい人間性ってぼんやりしてるし自分でも意識してない、
うん、
ところだからどう捉えていくかっていうのが、まあ、次回以降になってくるのかなっていう感じだ、
ね、うんうん、自分のイデアも分かんないのにさ相手のイデア分かるかって話だね
そうねそうね、
これにはそれでもう反論できちゃうお前じゃあもう自分のイデア分かってんのかよリーダーってどうなんだよつって、
お前成田島分かってんのかみたいな、
本当に分かってんのか
で多分リーダーにもねそのイデアがあるき、こういうリーダーになりたいっていうさ、
うん、
イデアがきっとあるだろうから、
そうだね、本当にあるのかなみたいな
慣れてるっていいんだろって結構そうリーダー学とか会社とかで結構使われがち、
うん、
あの理想のリーダーってこの選択理論に基づいたリーダーはいいリーダーですよねみたいな、
今後なんか見極め方みたいなのもあるわけ、イデアの
ない
よねってなった時にさいやさ普通にさ、
うん、
本当のこと言うことはあんまなくない
いやそう口からはね
ない行動からイデアを予測するんですね、リーダーからさ、え君何になりたいのみたいな、
うん、
聞くけどね
でも見極め方っていうのはないんだけど、構造、そのイデアが生まれる構造像とか、
うん、
その行動に一個一個の行動に対してこういう構造に成り立ってますよが出るから、
うん、
この後それを何解像度高く分かれば分かりやすくはなるんだと思う、
なるほど、
他人の意見に対しても、
うん、
タイガがそこでこういう行動を取ったってことはこれを理想にしてるのかなみたいな、
ああそうなるほど、
うん、
はいはい、
っていうのは構造理解にはつながるかもしれない、
外堀から決めてく
る、ね、そうそうそうそう、うん、超端的になんか分かるものはないよね、うん、って感じ、
右手でお前ペン持ってるとだったら右利きだろみたいな
あそうそう、簡単にそんな感じ、本当にそんな感じ
そういうことだよね、
そうそうそう、
うん、なるほどなるほど、嫌なことばっかり
だよね、でもそれはものによってはさ左利きなんだけど右手に強制されましたみたいな、
まあ
そうでもあるから見極めっていうとねっていう、そんなレベルのものが出てくるくらい、
まあでも正答率 98% ぐらいだよ
ね、そうそうそうそうそう、うん、
そうだよね、わざわざそんな選択取ってるやついないだろっていう
そうそうそうそう、
うんうんうん、リーダー論ね、
大体これリーダー論ですね、
じゃあこれを学んだらリーダーへ一歩近づくっていう話なの、
うん、そうそうそうそうそう、理想のリーダーになるっていうか人を動かしやすくなるっていうか、
はいはいはい、
動かしやすくなるって言うと言い方悪いけどさ、
うん、
あの仕事とかでもそうだし、
スムーズに活かす
って、そうスムーズに人間関係よくしようよっていう、
はいはい、
相手に嫌な気持ちで自分の要望に応えてもらうんじゃなくて、
うん、
相手にもいい気持ちになってもらって自分も得するっていうウィンウィンになりましょうよ的な、ね、
うんうん、
ものですね、
リーダースタートアップ講座、
リーダースタートアップ講座、
セミナー開けるね
なんかね調べたら これセミナー開いてる人いっぱいいたわ。
そうか。リーダーなれそう？でもこれ見たら。
いやでもね、
自分としては
そのセミナーとかで思ったのは結構運動系が多いのよ。
ああまあまあわかるね今回の。
そうそうわかるでしょ。
最初になんか大谷翔平のなんかマップが出てきたもん俺。
あの9個のやつ、
ね、そうそう
そうそう。だから運動系が多くてサラリーマンってやると難しいかなと思った。
うーん、
イデアってものがやっぱり、
ああなるほどね、
それぞれバラバラじゃない、
うん、
会社に対して求めてるものがさ、
うん、
あの安定なのかさ楽しみなのかとかも全然違うしさ、
うん、
野球選手とかサッカー選手とか勝ちたいが絶対上だって思う、
はいはい、
じゃない欲求のうち、
うん、
楽しむ自由よりも勝ちたいが上にあるはずだっていう、
はいはい、
でサラリーマンはちょっと難しいかなと思ったね。
うん、コントロール人数も多いしね、だから
そうそうですね、
例えば、
うん、みんなもう本当に多様性の時代でみんなに違うことを思ってるからさ、働きながら、
うん、だから例えばさ、この例えば部下が5人ですって言われたらこれめっちゃ聞くじゃん。
うん、
まあ5人ぐらいだったらって思わない？
そうね、10人は無理。
そう、10人とか例えば大企業とかの結構上の方です、うん、役員ですみたいな人がさ、うん、これ見たところでさ、そんな多種多様すぎる、ダイバーシティみたいな話じゃん。
そう、うん、中には定時で帰って自由時間楽しみたい
そう
っていう人もいるし、うん、会社の中でめっちゃ頑張って残業もして認められたいっていう人もいるしみたいな。
そうだよね、それをこう、ね、100人とか見始めたらそれはまた違う話になってくるよね、うん、5人ぐらいだったらなんかハンドリングが効くというか、
うん、
差配ができそうみたいな、
うん、
範疇だけどね、
まあ、理想を言うなら全員分分かれよっていうのがね理想ではあるっていうぐらい。
そうね、
結構ね、あのなんだろう、そのセミナーやってる人とかも本当運動ばっかあったし、今回の勉強してみてたけど難しいねサラリーマンはって思った。
うんうんうん、
10年前のサラリーマンだったらもうちょい楽なのかなとも思うしね。
そうね、だなんかまあもっとこう分かりやすく言っちゃうと性格心理学とか似てんじゃないの、人格心理学とか。
ああ似てるかもね、 それぞれが何考えてるのかみたいな。
うん、まあ大組織になってきたりとか人数増えてくると結局傾向じゃんっていう話になってくる気もするよね、うんうん、サラリーマンだったら多種多様なんだがみたいな。なんだが、まあ大まかに分けたら給料か楽しみかみたいな、うん、
自由か、
そうで多い方にこうやって頑張って伸ばしていこうよみたいなね、
うん
うん、
そのタイプ別診断みたいなね、そうそう類型論の方の
結局は類型になる気もするよな、うん、こういうの、
うん
うん、そうか、どれが強いとか自分でもあるのかね。
もうね、それぞれ強い弱いはねやっぱりみんな人それぞれあるよっていう話っぽいけどね、
まあ、生存は置いとくじゃん。
まあそれはね、
まあ、
一旦置いときたいよね、うん、
まあまあ
一旦置いときたいって言ってるから日本人は大体みんな安全でしょみたいな、
うん、まあなんか過剰労働とかありつつ、まあ、許容範囲が広いから、
うん、
まあ置いておくとすると、まあ楽しみか自由か力か愛かみたいな、
うん
うん、
まあなんかあらかじめ言ったと力ってすごいワード強いけど承認欲求も力だし、
まあ認められたり、
そうそうそうそうそう勝ちたいだけじゃなくてね、
はい、これは自分がねどういう感じのイデアを持ってるかみたいなのは、
うん、
かなり人格心理と近いな。
愛所属も愛っていうとあれだけどもう本当に家族愛もそうだし、
はい、
友人愛もそうだし、
うん、
全部込み込みでね、人の温かさみたいなの込み込みで愛って言ってるから。
南沢は楽しみでしょ。自由じゃないか。
自由だ、自由だと
思う。自由か。
うん、楽しみ、ユーモアとか好奇心とかよりは自由かな、やりたいようにやりたいみたいな。
うんうんうんうん、これは2かな、楽しみかな、刺激だよね。
あ、でも楽しみはそう、刺激だね、うん、
刺激だよね。
なんかキーワードとしては楽しみはユーモア、好奇心、学習、成長、独創性、
あ、2ですね。
が楽しみ、
うん、そうだね。
自由の方のキーワードとしては、あの解放、変化、自分らしさ。
はいはいはい。ああ、そうかもね。
うん、そうそうそうそう。
うん、
力だと承認とか、達成、闘争。
ああ、分からなくもないけどね。
いや、分かる。
そう、なんか勝ち点とか闘争はちょっと置いておいて、
うん、やっぱ承認とか達成とか、達成感がいいねみたいな。
ある程度やっぱ認められたいっていうのもやっぱ持ってはいるしさ。うんうん、
あ、全く認められないことやりたいと思わないですよね。
嘘だよね、つまり思わない俺なんかその承認欲求とかもそうだけど、
うん、
場所だと思ってるから、
うん、
どこで認められるかっていう話だからさ、うん、SNS で別に認められようとは思わないし、
うんうん、
なんかこういう場で認められようとは思わないけど、
うん、
やっぱこう認められたい人に認められたいっていう感覚だったりとか、
うんうん、
だからそれがさ、いやそういう認められたいとかないんすよねっていうのは俺は絶対嘘だと思うから、
うんうん
うん、これない人はいないよな、弱い人もあんまいないと思ってるね、
うん、なんかね昔、本当昔話したけど、そう欲求、承認欲求もさ質と数があるみたいな話もあったけど、
うん、
質が重視する人もいるし、うん、数重視する人もいるけど、あるよねっていう、
うんうんうん、あるしね、
なんかね、あいつにめっちゃ認められればそれでいいみたいな人もいるだろうし、
うんうん、
100人からちょっとずつ承認されればそれでいいみたいな人もいるだろうし、うんうん、
マジでアンケートで言うとさ0号があって、俺は全部0は絶対つかないもんな。
全部そうだね、
全部多分3ぐらい欲しい
いやそりゃそうだ、
うん、愛がないのも嫌だし、
嫌だ嫌だ、
力がないのも嫌だ自由がないのも嫌なんだよ、
うん、
死にたくもないし、うん、だからそっからどこを突出、まあね、ちょっと欲しいかみたいなところになってくるよね、
うん
うんうん、これ全部3以下の人はいないぐらいだと思ってるわ、
ね、デフォテ3はありそうだよ、オール3は。
そうそうそうそうそう、人にとってやっぱあの必要なラインっていうのは絶対あると思う、
うんうん
うん、死んじゃうと思うわ。
生存の方でもね、安全安定健康なんて欲しいでしょみんな、それ、うん、それなりには
楽しみ、自由、力、愛がないと生存はあの達成しないです
そもそもね、
うん、
健康ならないよ。
そう、健康ならない、
まあ、心理的健康とか含めて、うん、
ホームレスの人どうなんですかね。
だからでもイデア自体はあるんじゃない。
イデアはあるのかな。
そう、イデアに対してギャップがあるだけで、
うん、そうだよね。すっげえ辛いだろうな。
辛いでしょうよ。辛い、あの人たち見て辛くないだろうなって思ったことないけど
楽しそうなホームレス
あんま見たことない。
あ、生存頑張りなわけでもないもんね、もともとは。
うん、うん、
ってことだもんね。
まあ、生存は少なかったのかもなとは思うけど、
うん、なるほどね。
自由を求めすぎたのかもしれないしね、生存を捨ててまで。
なるほど、はいはいはい、結構強すぎたみたいな。
そうそうそうそう、うん、ケースもあるかもしれないけど。
なるほど、ちょっとじゃああと何回かで僕はリーダーになろうかなと。リーダーに縁がないがなろうかなと思いますよ。
タイガをコントロールしていくわ俺今後。これでタイガのイデアなんだろうなっつって。
分かんないでしょ
分かんないよ、
僕をコントロールできないんだったらもうリーダーにはなれない
結構タイガね、デフォルトな社会人だから。
アベレージ高いよ、俺の欲求は。だいぶ
欲求高いね、イデアが。
うん、
理想高い、
相当高いよ。
あ、そうなんだ。
うん、意外とね
意外とだよね、
意外と
意外とイデア高いんだ。
ひた隠ししたイデアだ
よ、ね、うん、これイデアって、ね、イデア伝わってるイデアっていう概
念、ぼやかしてる、ぼやかすっていうことがイデアだから、もうつまりねぼやかした理想だから。
そうね、
うん、そうなんだよね。で、言葉で言う理想と違いますから。
そりゃそうよ。
そうなんだ。だから自分ではぼやかした理想はめちゃくちゃ高いと思って
る。なるほど。
言葉で言う理想は低いけど。
はいはいはいはい。うん、言葉で発するハードルは低めだけど、
そう、
心の内秘めてる意見はめっちゃ高いとこなんだよ。
そう思って
る。いやでもそれはわかる気がする。そうだな、タイガは。
じゃあ締めていきましょう。
はい、
世界心理学男子を中は努力募集しております。番組の感想や相談などなんでも募集しております。メールアドレスは ssdradio199 にあったマークでメールだと思うので、ツイッターの DM でもお待ちしております。
はい、
それではまた来週お会いしたい。タイガと
南沢でした。